学校とか教育とかの政治的中立性ってどこまで可能だと思いますか、皆さん。いや、ちょっと前からね、ずっと同志社国際高校の一件からあって、文部科学省が通知を出して、で、それに対して高松奈々さんが謎の記者会見を開いて、謎の炎上というか、いつも通りの炎上をかまして、みたいな一連の流れありましたけど、そもそもさ、学校、まあもちろん、その戦前のね、反省から学校は政治的中立性を保ちましょうって、まあなってますけど、まあ実際ね、私ね、結構小学校、中学校もか、なんか地域的に日教組が強かったんかな、よくわかんないですけど、なんか結構偏った先生が授業してたり、他人の先生だったりしてたんですよ。で、まあ今でも、まあ今はそんなに日教組強くないからわかんないですけど、その教育という場にね、なぜ政治的中立性が求められるのかっていう、その歴史を振り返って、なぜそうなってるのかっていうところに立ち戻って考えたら、いや、そんなにさ、難しく、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメっていう話、その、なんだろうな、手先のさ、そのテクニカルな技術面とか、その具体の話じゃなくて、もう少し大元に立ち返った議論をするべきじゃないのかなって思ったって話を今日はしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いやー、すごかったですよ、あの日教組。今思ったら日教組だったんだろうなーっていう、その小学校の担任の先生なんですけど、まあ前も配信で言ったかな、ほぼ教科書を使わないんですよね。で、まあ日本の教科書ってね、まあいろいろその歴史の問題があるんだとか言うてますけど、でも非常によくできてますよ、基本的には。だって分数の計算とか難しいじゃん。大人でもさ、じゃあなんで分数の割り算ってひっくり返したらいいの？ひっくり返してかけたらそれ割ったことになるの？って、なかなか説明するの難しいでしょ？でも、ちゃんと書いてあるんですよ。小学生にもわかる言葉で。いや、もちろんね、それで、本当に読んだだけでわかる小学生は、まあみんながみんなそうじゃないと思うけど、でも私わかりましたね、当時。結構ね、当時はね、天才というか、人よりも頭脳の発達が早い方の子供だったので、あ、そっかーって、なんか、みんな難しい難しいって言うから、どんだけ難しいもんじゃろのと思って、授業の前にちょっと読んでたんですよ。算数の教科書をね。ほんで読んでたら、あ、なるほどねと、読んでその時納得がいくぐらいにはね、小学生当時の私が読んでわかるくらいには、やっぱりちゃんとした言葉で、子供にもわかるけど正しい言葉で説明がされていたという記憶があり、だからね、教科書使わないっていうのは基本的には良くないことだと私は思うんですよね。たとえ自分の思想が何であろうと、公務員として、国家公務員じゃないか、地方公務員として、この教科書にのっとって、学習指導要領にのっとって授業をしてくださいという立場で、先生は雇われているわけだし、そしてその教科書というのも、もう偉い学者先生とか、すごい指導力のある先生とかがいっぱいこう膝つき合わせて、何でも積み上げてきて作った教科書という、これすごい財産だから、これをしっかり使って子供たちに学ばせていくっていうのは、本当やらなくちゃいけないというか、それがあんたの仕事だろっていう感じなんですけど、まあ、それすらしないっていうね、先生がおったんですわ。皆さんどうでしょうね。結構特殊な例の話をしている気はする。そんなにどうですか、まあ、世代もあるのかもしれないし、それこそ地域もあるのかもしれないけど、教科書を算数で、教科書をまともに使わない先生がいるなんて想像もできん人が大半だと思うんですけど、まあ私はね、そういう先生に当たったんですよ。で、まあもちろん思想もいわゆる左寄りなわけですよ。そういう先生って教科書使わない、体制反対、私は私なりの言葉でまあ伝えるんですとかね、おー、なんでやねんって感じですけどね、今言ったようにお前の立場と教科書というこの質の高さに立ち打ちできるような、能力の高さあなたお持ちなんですかって感じがしますけど、まあそういう先生だったんですよ。で、そういう先生だから、やたらとね、屋上とかでみんなでお話ししたがるわけ、わかります？なんか ロマンにあふれてるんですよね、そういう先生ってね。なんか心と心で通じ合えば戦争なくなるみたいな、平和が実現できるみたいな、そういう感じの思想じゃないですか、ああいう感じの人ってね。あ、わかんない、これはもしかしたら先入観かもしれないけどステレオタイプかもしれないけど、まあそういう人多いイメージがあるんじゃないですか。で、ご多分にも漏れず、その先生はそういうタイプで、ある日また屋上で、ちょっとみんな屋上でお話ししましょうみたいな時間があって、で、結構学年の終わり頃だったかな。で、なんか、何の授業だったんだろう、あれも社会の授業とかだったんかな、道徳の授業かな。なんかね、戦争の話とかするわけ。なんか、今喋っても思うけど、マジで日教祖って感じだよね。そんな絵に描いたような先生いるんだねって、今自分で喋ってても思うけど、いたんですよ。で、なんか喋ってはって、で、辛い戦争がありましたと。でも皆さん、いつでも戦争を終わらして世界を変えてきたのは庶民の力ですみたいな、みんなが心を一つに平和を願えば戦争は止めることができるんですって言ってました。言ってたよね、本当に言ってたよ。嘘みたいな話ですけど。で、まあ、私、その頃、その算数だけじゃなくて、いろんな勉強もできた方だし、NHK もよく見てたし、だから、その、戦争もさ、もちろんね、学級文庫に裸足の弦とか置いてありましたけど、でもなんか、一面的じゃなくて、その、まあ、戦争は良くないことだと思うけど、一方で、じゃあ、先生の言うように、庶民の力で戦争が止まったんだっていう理解は、当時の私、小4か小5かな、当時の私でも、あ、先生嘘言ってるって分かったんですよね。だって、日本がその太平洋戦争で、負けた時のきっかけって、別に日本人がさ、ある日さ、いや、やっぱり戦争は良くない、戦争をやめましょう天皇さんって言ってさ、やめたわけじゃないじゃない。原爆落とされて、自利品になって、これはもう降伏せな、なんともならんわってなって戦争が終わったわけであって、別に庶民の力で戦争終わったわけじゃないじゃない。一つも。一ミリも。それは話の原理もそう書いてあるじゃん。なのに、先生めちゃめちゃ変なこと言ってんなーって思ってその時話聞いてて、で、今思うとね、さらにその話はとても逆で、むしろ、その戦争が始まったきっかけとか、あるいはその非国民とかさあったけどさ、その同調圧力みたいなものの方がむしろ庶民の一般感覚に近くて、むしろ庶民は戦争を止めたんじゃなくて戦争を始めた側じゃねみたいなことも後々薄々感じてきたりするわけですよね。だから何が言いたいかというと、先生のね、政治的中立性は大きく書かれていました、欠損していました。私の小学校4年生5年生の時ぐらいは非常に偏った教育を受けていたのですが、私はじゃあそれをもって今私がものすごく変更した政治姿勢を持っているかというと、全然多分そんなことないと思うんですよ。いや、みんな自分は中立だって言うからね。めちゃめちゃ右翼の人もめちゃめちゃ左翼の人も自分は真ん中だって言いたがるからわかんないです。私ももしかしたら誰かから見たら偏ってるのかもしれないけど、でもじゃあ、めっちゃ当時の先生に影響を受けて、その通りの、平和を願ったら平和になるんだっていう思想に染まっているかって言ったらそうでもないし、逆にその反動を受けて、あの先生のことはおかしかったっていう、その、なんだろうね、揺り戻しみたいなのにあって、ゴリゴリに右になったかというと、そうでもないですし、なんちゅうか、いや、わかんないですよ。それは、お前がある程度頭の良い子供だったから、なんとかなっただけで、何にも考えずに先生のこと素直に全部受け止めちゃう子供だったらそうじゃなかったんじゃないって言われたらそうかもしれないんですけど、でも、あんだけ偏ってても、じゃあ、でもそれで言うとさ、クラス30人くらいいたわけじゃん。その頃40人とかだから30人、40人いたわけじゃん。で、少なくとも40分の1の私はあまり偏ってませんと。で、まあ、当時の同級生、じゃあ40人だか30人だかいて、その先生がそういう教育を受けたから、20人、30人、全員左翼になりましたかって、多分絶対そんなことなってないんですよね。だから、先生一人の思想が多少偏るぐらい、どうってことないんじゃねっていうのもちょっと思ったりするっていうね。それでまあその教育のさ、政治的中立性が求められますっていうのは、 別にその学校の先生たかだか担任一人とかさ、教科指導してくれるその授業を持ってる先生一人の思想が中立かどうかっていうことを言いたいわけじゃないと思うんですよ。私も教育法とか詳しくないし、日本史も詳しくないし、嘘言ってるかもしれないんですけど、そんなね、一人二人ね、日教層の人がね、学校の中にいたってね、大した影響なんてないですよ。大体この子供ってそんな先生の話素直に聞くっけ。私の時代はそんなに聞いてなかった。今の子供たちは素直だから聞いちゃうのかもしれないけど、話半分じゃん、大人の話なんて。で、なんか偏ったこと言えば言うほどさ、なんかそうかなって、子供って結構勘がいいっていうか素直な分、結構物事フラットに見れるのが子供という存在だと私は結構期待している部分があるので、まあめちゃめちゃ変なこと言ったら先生の言ってること変だなって感づくと思うんですよね。だから子供のことをまず舐めすぎっていうのはあるのと、そのあれ、その政治的中立性っていうのは、その教育委員会自体がさ、そもそもその何独立してるじゃないですか。知事とかさ、市長とか村長とかとは別組織になってるわけじゃん。で、だから、じゃあ知事が、例えばめっちゃ右派の知事になろうが、村長がめっちゃ左の村長になろうが、その影響を受けないように教育委員会は別にして、その知事の思想とか、市長の思想。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方は、そろそろお時間です。この続きは YouTube のほか、概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひ、フル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。